ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
オーディオブログ第5シーズン第25課、野口英世。
こんにちは、ともゆきです。
こんにちは、もとこです。歴史上の人物シリーズも最後になりました。
とうとう最後なんですね。
そうなんですよ。
今回は誰を紹介するのでしょうか。
野口英世です。
おお、有名な学者ですね。
そうなんですよね。
では聞いてみましょう。
野口英世、努力だ、勉強だ、それが天才だ。誰よりも3倍、4倍、5倍勉強するもの、それが天才だ。という名言を残した野口英世。この言葉が示すような凄まじい努力の末、ノーベル生理学医学賞候補に3度もなった日本を代表する学者です。野口は1歳半の頃、いろりに落ちて左手に大やけどを負いました。後にその左手の手術を受けたことをきっかけに、医者への道を志すように、伝染病などで困っている人々を助けるため必死に研究を行い、多くの成果を上げました。偉業を成し遂げた野口ですが、私生活ではかなり問題があったとも言われています。特にお金にはだらしがなく、借りたお金を返さないことなどはしばしば。渡米する前に料亭に友人を招いて宴を大々的に行った挙句、アメリカへ行く船の切符代すら払えなくなってしまったという逸話も残っています。晩年、自分自身の伝記を読んだ野口は、自分があまりにも立派な人物として書かれ、偉業のみが書き連ねられているのを読み、これは作り話だ、と逆に不機嫌になってしまったのだとか。医学者として輝かしい業績を生み出した努力一辺倒の研究生活とは対照的なだらしない私生活。野口は人間としても大変興味深い人物ですね。残念ながら野口の研究結果は現在では否定されているものが多いのも事実ですが、最初に挙げた言葉からもわかるように、並々ならぬ努力家であったのは間違いのないことでしょう。2004年からは野口が千円札の肖像になっています。お金にルーズだった野口がお札の肖像になるとは、なんとも皮肉な巡り合わせですね。
はい、ということで今回は野口英世でしたね。友之さん、野口英世はご存知ですよね。
もちろん、あの黄熱病の治療に力を注いだ人ですよね。
そうですね。で、野口と聞いて思い浮かぶものは何でしょう？
そうですね、黄熱病のこともありますけれども、例えば英世のお母さんが、英世が医学の道に進むということで、はい、ものすごい努力をした人だというふうに聞いています。
ああ、そうなんですね、はい、じゃあ結構野口英世はお母さんに応援されて、研究を頑張るぞ、医者になるぞっていうふうに頑張ってたってことですかね。
そうですね。ちなみに元子さんは何が思いつきますか？
そうですね、私は身近なところでお札の肖像画ですかね。
そうですね、福沢諭吉と同じですね。
はい、ブログにもあるように2004年から野口英世が千円札になっています。それに千円札はよく使えますからね。
そうですね、まあ見る機会が多いお札ですからね。
はい、福沢諭吉を手にするにはたくさん働かなければいけません。でも野口英世は大抵お財布の中に入ってますから。
まあ福沢諭吉は1万円札ですからね。
はい、ブログの内容についてですが、野口英世は医学者として成功しましたが、私生活はあまり良くなかったみたいですね。
オーディオブログではアメリカに行く前に料亭で宴を行ったせいで切符が買えなくなったとありますね。
そうですね、 料亭は日本料理のレストランのことで、宴はパーティーですよね。
せっかくアメリカへ出発するのを祝うためのパーティーを開いたのに、切符を買うお金がなくなってしまうというのは、なんだか本末転倒な感じがしますね。
本当ですよね。切符を買ってから余ったお金でパーティーをしたらよかったんですけどね。
ちなみに野口英世はお金に関して良くないエピソードが多いみたいですが、自伝に関してはちょっと驚きました。
そうですね、いいことばかり書いてあったから、これは作り話だと怒ってしまったそうですね。
そうですね、僕だったらいいことだけじゃなくてもいいと思いますけど、できるだけ多く書いてもらうと嬉しいですね。
そうですよね、ともゆきさんはこんなに素晴らしい人でしたっていうふうに書いてある方が自分も嬉しくなりますよね。
そうですね。
でも野口英世はいいところだけではなくって、悪いところも含めた本当の自分を書いてほしかったっていうことなんでしょうね。
そういうところではとても謙虚な人だったんでしょうね。
もしくはお金にだらしないところなどの自分の短所も好きだったのかもしれません。
だとすると興味深い人ですね。
そうですね、研究熱心だった野口英世ですが、リスナーの皆さんにはぜひ福島県猪苗代町に行ってみてほしいですね。
ここは野口英世のふるさとになりますね。
そうですね、猪苗代町には野口が生まれ育った家や通っていた学校、野口英世記念館があるんだそうですよ。
ちなみに小学校やお寺などいろんな場所に記念像もあるみたいですね。
はい、そうらしいんですね。で、観光客用の地図っていうのもあるんですね。こうイラストとかが載っている見やすい地図で、で野口にゆかりのある場所を散歩しながら観光することができるみたいなんです。
おー、それはいいですね。
はい、
例えば野口英世のお家とか。
はい、
あ、そういうところも、
ね、そうなんですね、ここがお家ですって書いてあるみたいな写真も載ってました。
そうですか。
はい、
まあただ福島県は東北地方ですから、冬は雪がたくさん降りますね。
そうですね、
寒いのが苦手な人は季節に注意した方がいいかもしれませんね。
うん、でも雪の中を観光するっていうのも楽しいと思いますけど。
確かに雪や寒さを気にしないという人は、猪苗代には温泉もあるみたいなので、
うん、
雪を見ながら温泉に入るというのもなかなかおつで楽しいかもしれませんね。
そうですね。
はい、では今回は野口英世という有名な学者を紹介しました。
はい、残念ながらオーディオブログ第5シーズンは今回が最終回です。
最終回、ちょっと寂しくなってしまいますね。
そうですね、あっという間でしたね。
あっという間でした。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
また次のシーズンでお会いしましょう。それではまた、
さようなら。
Again at JapanesePod11.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod11.com and be sure to leave us a message.